マザーハウス旅するラジオ、ぜひ行ってほしい世界のこの街。こんばんは、ナビゲーターのヨッシーこと吉波です。この番組ではマザーハウススタッフが訪れたことのある世界のお気に入りの街をリレー形式でご案内していきます。変わり者が多いマザーハウススタッフの旅先はとっても個性的です。次のお休みの旅行に一味違う旅先をお届けしていきます。本日は月曜日に引き続き、の茶屋町店の店長、佐々木さんに来ていただいております。佐々木さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
佐々木さんには月曜日に引き続き、ドイツのバンベルクをご案内いただきます。本日は2つ目のおすすめポイント、戦火を免れた世界遺産の町、バンベルク大聖堂についてご案内いただくんですが、前回はなんかひたすらビールの話ばかりしてお聞きしちゃったので、
はい、
今回は町の話をぜひ聞いていければなと思うんですが、実は世界遺産の町なんですね。
そう、実は世界遺産の町最初にビールへの思いが強すぎてビールの話をしちゃったんですけども世界遺産、はい、の方がよっぽど大事というか有名ポイントなので、ちょっとそちらもしっかりお話しなきゃいけないなと思っておりました。
ぜひぜひお願いします。うん、
はい、ありがとうございます。で、世界遺産になんで登録されてるかっていうところの話でいくと、11世紀には神聖ローマ皇帝のハインリヒ2世さんっていう方が住まわれてて、司教都市としても繁栄したすごく輝かしい歴史を持つ町なんです。うんうんうん、で、バイエルンの神獣なんていうふうにも例えられるんですけど、その1000年以上前から栄えたその中世の町並みを残しているのがこのバンベルクっていう町で、残してるなっていうのはどういうことかっていうと、ドイツって結構戦争とかで町自体が結構焼かれてしまったりとか、今じゃ残ってないような建物とかって結構多くあったりするんですけど、このバンベルクの町はドイツ屈指の保存状態っていうふうに言われていて、その中世の町並みがすごく残ってる町なんですね。
真珠っていうぐらいですもんね。相当綺麗に残ってるってことですよね。
そうなんです。なんか自分、はい、の感覚でいくと、すいません、日本でいうと、なんかその今自分京都に住んでるんですけど、京都もなんか街中がこう昔の家屋が残ってたりとか、町屋の風景が残ってたりなんですけど、なんかそんな感じで、なんか普通にその生活の中、なんかその地面が石畳だったりとか、なんか赤い屋根のこうちっちゃな家が平然と立ち並んでいたりとか、なんかまさにこう中世のヨーロッパっていう感じの風景をそのまま見れるっていうのがすごく人気な場所なんです。
京都みたいって言うとすごく親近感が湧きますね
なんか同じ1000年続いてるっていうところで
親
近感を持つんですけど、その中でもなんか一番象徴的な場所がその最初におっしゃっていただいたバンベルク大聖堂っていう場所 でここにはそのハインリヒ2世さんの棺があったりとかして、今も残っている場所なんです。この建物自体も1237年に完成したもので、もう800年近く残っているものなんですけど、この中のその棺自体もそうですし、あとはなんか彫刻なんかもすごく秀逸なものが残っていたりとか、その時代の雰囲気をすごく残している建物で、街中の一番こう高いところの丘の上に立っているんですけど、全体をこう見渡すような大聖堂で、とても象徴的な建物で、ここに行ったらぜひ行ってほしいなっていう場所ですね。
あれですね、事前に共有いただいてた写真の、ね、はい、大聖堂の写真ですよね、こう中から撮った。
そうなんです、はい、
なんかすっごいこう本当に何だろ う, こう中世の本当にこう建築様式をそのまま残したっていう感じですよね、内側も。
いや本当に、
ね、
まさに残してるっていうもそうですね、もうまさにそのものっていう感じで、とっても行くと敬虔な気持ちになる場所ですね。
すごい、ありがとうございます。ビールだけじゃなくてこういう場所もあるんだっていうのが
そうだからビール好きなお父さんと家族が行ってもみんなで楽しめる街です
歴史とかね、ビール以外も楽しめる街っていうことなんですね、
はい
ありがとうございます。なんかこの佐々木さんにお伺いしたときに、この今回はバンベルクに行ったときはなんか大学の演奏旅行の一環で行ったっていうことだったんですけど、
そうなんです、
はい、演奏会自体はどんな感じだったんですか？
演奏会はね、あそこバンベルクっていう街自体にすごく有名なオーケストラなんかもあるんですけど、ここに自分が大学のときオーケストラのサークルに所属してクラリネットっていう楽器を吹いてたんですけど、4カ国4都市で公演を行ったんですけども、その中で一番、 個人的にはうまくいったのはこのバンベルクで。
おお、すごい。
はい、あのそれ3年あと何が良かったかって、でもあの、うん、うまくいったっていう感覚でいくと、そのなんでそういう記憶が残ってるかっていうと、
はいはいはい、
あのお客様の反応が一番良かったのがここで、あの、まあ、2000人ぐらい入る大ホールで演奏したんですけど、
へー、すごいですね。
はい、あの最後あのスタンディングオベーションであの拍手をしてくれて、
へえ、嬉しい。
いや本当嬉しくない。ドイツってやっぱりオーケストラの本場じゃないですか。
うん、
なんかその場所で、まあ、なんか日本人の、あくまでアマチュアの学生団体が演奏したこと、うんうんうん、まあ、もちろんその演奏には拙い点もたくさんあるんですけど、なんかその中ですごく、まあ、盛大に拍手してくださったこと、まあ、もちろんその、頑張ったねっていうところは大きいと思うんですけど、なんかそれはすごく嬉しい記憶として残ってる街で、まあ、それも含めてすごい大好きな街になりました。
なんかそれだけこうスタンディングオベーションになるぐらいだったらめちゃくちゃ練習された感じですか、その旅の間も。
あ、そうですね、でその時なんかすごくでも今実は後悔として残ってることがあって、
はいはいはい、
その時めちゃめちゃ練習したんですよ。はいはい、まあ、オーケストラ大体その1日3時間ぐらい全体の練習があって、
うんうんうんうん、
で、大体そのみんなその練習が終わった後とかは、まあ、観光とかに行くんですよね。
うんうんうんうん、
でもなんか自分はなんかやっぱりその演奏旅行っていう名目で行ってるんで、まあ、最高の演奏をお届けするのが自分の使命だっていう風に思っていて、
めちゃくちゃ真面目ですね。
めちゃくちゃね、真面目、クソ真面目だったんですよ。で、全体の練習が終わった後とかも 2,3 時間ぐらい個人練習を日本でやってるのと同じ、
すごい、
やっていたんですね。
で、
だから、まあ、こういうバンベルク大聖堂とかそのラオホビールみたいな超有名なあのものは一通り経験したんですけど、あの3、4日滞在してた割にはそれ以外の場所でも行ってなくて、
はい、はいはい、
で、なんかその当時なんか自分はその練習、はい、全体の練習が終わった後に観光に出ていく人たち、まあそれが大勢だったんですけど、
はいはいはいはい、
見ながら、ちょっとなんていうか、なんで練習しないんだとか。
怖い怖い。
あの自分ではそのあのクラリネット原理主義時代と呼んでるんですけど。はい。
もう完全に過激派ですね。
いや、過激派でしたね、完全に。
なんでお前ら練習して
ないんだっていう、当時はなんてそういう気持ちをね抱えながらちょっとイライラしてたんです
けど、イライラしてたんです
ね。でも今から思えばあのその方がそうだよねっていう、せっかくインプったんだからあの観光した方がいいじゃんとか、ね、その時しか経験できないこともあるし、あの今だったら許す気持ちもあるし、あの、まあ、なんなら自分もそうしておけばよかったなってちょっと思ったりっていう。
すごい、なんか旅の思い出いろいろ聞いてきたけど、実はちょっとこう後悔してる部分もあったんですね。
あ、そう、まあなんかまあ当然その演奏会うまくいったっていう記憶があるので、まあ、それで良かったなっていうもちろん思ってはいるんですけど、なんか時が経てば経つ、その時はやっぱりもう一回行けばいいじゃないかとか思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりまだこれ10年以上経ってやっぱり行けてなかったりもするので、
なかなか行けないですよね、大人だと。
なかなか、そうですね、
うん、
なんでちょっとしたそういう後悔なんかもある街たりもしますね。
あ、そうですね、なんか今佐々木さんのお話を聞いていて、なんかね、こういった学生時代とか時間があるときにせっかく行けた街はなんかいろいろね頑張らなきゃいけないこともありつつ、私も楽しもうと感じました。
いや本当にだから10年自分にアドバイスするとしたら
うんうんうん、
と肩の力を抜いてその時にしか楽しめないことを楽しもうよって言ってあげたいなって。
そうですね、なんかすごい、あの今の佐々木さんはなんかお休みの日に美術館行かれたりとか、すごいなんかバランスよくインプットとかされてるイメージだったので、ちょっと過激派だったっていうのがすごい意外だったんですけど、ぜひこのラジオを聞いてくださってる皆さんは、なんか旅先ではゆっくり自分のやりたいこととかね、楽しみたいことを存分に楽しんでもらえると、なんか佐々木さんの今の話を聞いて、なんか その気持ちも報われるかなというふうに感じました、聞いてて。
自分も今後はそうしていこうかなって
思います。あ、ぜひぜひそうしていってください。
はい、
ありがとうございます。2日間続けてありがとうございました。お話
を、はい、ありがとうございます、
いただいて、はい、ぜひあのね、佐々木さんのお話を聞いて、バンベルクという町すごい素敵な町だというのを分かったので、ぜひ皆さんも行ってみてください。では佐々木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
すごい今佐々木さんからお話を聞いて、本当にこう、まあ、大聖堂があったりだとかビールがあったりとか、いろんな楽しみ方ができる街なんだなっていうところと、あとはやっぱりその街に行った時にしかできないことっていうのを存分に楽しむっていうのが旅の大事なポイントだなというふうに感じたので、自分も旅に出られる時には佐々木さんの話を思い出して、その時間を大事に噛み締めたいなと思いました。ただ次回はですね、アトレ吉祥寺店店長の北村さんからぜひ行ってほしい世界のこの街、ルワンダのフリエをご案内いただきます。では皆様、次回も一緒に楽しく世界を旅していきましょう。